主の御降誕を心から喜び感謝する人、一人一人のクリスマスとなりますように。そして教会がこのクリスマスを本当の意味で証しすることのできる教会であり続けれることを祈りながら、この礼拝を持ちたいと願っております。今朝は特に中心は、御使いが羊飼いたちに言ったその賛美の中にあります14節の、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心を叶う人々にあるように。この地の上に平和が御心に叶う人々にあるように、この言葉が本当に近年特に騒がれて、また話題になってきた言葉だと考えます。積極的平和主義というのが今年の言葉、流行語にもなるというふうに言われるような、その平和ということの意味をもう一たび考えてみたいと思います。このイエス・キリストがベツレヘムの田舎で誕生したというこの話は、キリスト教会ではよく知られた出来事です。で、少し振り返って共通の理解をしていただくために、なぜベツレヘムで生まれなければならなかったのか、その事情を少し確認をしておきたいと思います。イエスの両親となったマリアとヨセフ、特にヨセフは当時ローマ帝国の人口調査のために、自分たちの先祖の故郷であるベツレヘムに行かなければならなかったとあります。人口調査というのは、当時ローマ帝国にとって役に立つ人間を調べる、登録する調査です。で、どんな調査かって言いますと、税金を納めるということ、そしてもう一つは徴兵制です。そのための住民登録だと言われます。そのためにイエスの両親はヨセフの先祖の地であるベツレヘムに聖霊によって身ごもったマリアを伴って旅立たなければなりませんでした。ヨセフの家族にとってこのベツレヘムという地は実はほとんど馴染みのない地であったようであります。先祖の地であったということであったとしても、イエスがお生まれになって、そしてヘロデの迫害を受けてエジプトに逃げます。そしてエジプトからヘロデが死んだと、ヘロデ大王が死んだという話を聞いたときに、彼らはベツレヘムに戻りませんでした。彼らはガリラヤに戻ったのであります。そこで長い間時間を過ごす、つまりそれが彼らの生活の場所であったからであります。そのようにして、確かにベツレヘムはイエス様がお生まれになったところですけれども、ベツレヘムにお生まれになるということが実は旧約聖書の中で預言者によってメシアの誕生の地として預言されていたからであります。ですから預言者の言われていた場所以外のところで生まれるメシア、救い主はありえなかったわけです。そうすると本当に考えるのは不思議なことですが、預言者が預言した通りにベツレヘムで生まれるためにベツレヘムに行った、そのためにローマ帝国全体が 神の御手の中で動かされて、そしてヨセフの家族をベツレヘムに追いやったと言えます。神様のこの御手というのは全ての領域において働かれる、まさに世界の主であるということを私たちは知らなければなりません。それを前提にしまして、そしてこのヨセフはナザレというその自分たちの住んでいた町からガリラヤにありますが、そこからベツレヘムに到着いたします。遠く離れたユダヤ地方のベツレヘム、これは先ほども言いましたように彼らにとっては馴染みの薄い、いやむしろ敵対心すら感じられる地域であったと思われます。この最初にの子供が生まれるという、イエスが誕生されるというこの差し迫った時に適当な宿さえ見つけることができなかった状態です。これは何ということでしょうかね。最も喜ばしい時にこのような事態に陥る。日本的に言い方をしますと、この子は生まれる時からなんと不幸な星のもとに生まれることだろうというふうに多分言われるような状態になっていた。日本だったらきっとそういうふうに言うかもしれませんね。しかしこの国税調査というのはまさに税金を納め兵徴兵のために行うものでしたから、人が国家のために役に立つ場合にのみ評価されるという、そういう世の中であったと言えます。そんな人たちによって町は小さな町であったにもかかわらず旅人で溢れ返っていたわけであります。そんな小さな町にやってきましたヨセフ家族は泊まる宿がありません。ただ単にいっぱいだったから泊まる宿がなかったのかというと、どうもいろいろ調べてみますとそうではなかったようです。それだけではなかったのではないかと思います。なぜならばマタイによる福音書の中でこういう言葉があります。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう側、異邦人のガリラヤとあります。ガリラヤ地方というのはユダヤ地方に住む人たちから見れば、エルサレムの首都エルサレムのあるユダヤ地方の人たちから見れば田舎、しかも非常に汚れた異邦人と接する身分の低い人たちというふうな評価のあった町であります。そこから来る、そしてガリラヤ人独特の訛りがあったそうですね。ガリラヤ訛りって。ですからそのヨセフとマリアは当然ガリラヤ訛りで宿を訪ねたんでしょう。そうするとあガリラヤ人というその別紙のもとに泊まることができなかったと考えられます。またヨハネの福音書の中にはこんな言葉もあります。またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。ガリラヤからメシアというふうに言われる指導者が出るはずがないという偏見であります。さらに同じように、あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい、ガリラヤから預言者は起こらない、傑出した人物などというものはガリラヤの田舎から汚れた異邦人の地から出るはずがないという、今で言えばしかとされているでしょうか。 無視されている、そんな扱いを受けているのがガリレア人、まさにヨセフとマリアの出身地であります。ユダヤの人々のガリレア人に対する態度はが大きく影響していたと思われます。で、当時ですよ、これはまたこれなんですが、あるタルムードという文献によりますと、ラビが教養のない女性と結婚することは家畜と一緒になることと同じだと、こういうふうに、その教養のない人っていうのはガリラヤの女性を指していたようであります。ですからガリラヤの女性に馬小屋で赤ちゃんを産ませるというのは、彼らにしてみれば当然のこと、ふさわしい場所という理解さえ持っていたようです。それほどまでに軽蔑され、馬鹿にされていく、恥ずかしめられていく、そういう差別のこの激しい時代の中で、そしてそのような扱いを受けて馬小屋で生まれた。私たちの心の中にそのような差別意識というのが、これは日本人だけではなくて世界中どこにでもある事柄のようであります。出身地、生まれた場所、それによって人を区別する、差別する。そのように学歴や財産、地方出身地、生まれた場所で人を評価することしかできない歪んだ世の中において、その人がその人の人格によって見られない、扱われない、そんな物質的表面的な評価にさらされたイエスの家族とそのイエス様は、当然悲惨で惨めな状態に思えたかもしれませんね。そのように軽蔑され阻害されたイエス様とその家族、しかしなんです、しかしなんです、しかしちょっと逆の視点を変えてみてみましょう。人々からは全く軽蔑されて価値がないと言われた、あの生まれにおいても出身においても言われていた、このイエスの誕生の馬小屋の場所というものが、見方を変えるならば、実は実に幸いな境遇となっているということもまた覚えなければなりません。どうしてかというと、この自分たちこそ特権階級に位置して下々の者とは格段の差があると自負して誇っていた人たちにとっては、実は災いでもあったというのが、これが馬小屋での出産であります。神の前にはこういうことが多いようであります。後のものが先になり、先のものが後になる。自分たちこそ神の前に受け入れられている偉いものだと誇っているものが後になって、人々から軽蔑され、そしてまたあなたなど神から顧みられるはずがないと否定されている人たちが神の前に招かれていく、このような出来事が実は聖書の見方なんですね。非常にこの世の中とは全く違ったどんでん返しがいつも聖書の言葉の端々に見られます。また神様が人間に対するお取り扱いもやはりそのようなものであることを、まさにイエス・キリストの誕生そのことから、始まりからそのことが伝えられています。なぜならば、もし宿屋であったならばどうでしょう。ごった返していました。そのごった返した相部屋であったかもしれない、その部屋でイエスが誕生するとするならば、これは想像するだけでも大変なことであります。その母マリアにとっても、そしてまた赤ちゃんにとっても、これはとんでもない 騒動の中で静かに出産するということはできなかっただろうと思います。そしてまた赤ちゃんが一人でこの静かに寝ていることのできる場所、それは当時としては貝箱以上に静かで安全な場所はなかったんじゃないかなというふうに思われる。私たちは悲惨だと見るという点と、ちょっと見方を変えてみますと、マリアが出産するには最も静かで、そして赤ちゃんが寝るのには最も安全な場所となっている。これが実はイエスが誕生するこの出来事の中で、世の中の評価で見てどんなに惨めだと見えても、それが当人と、そしてまた神様のこのご計画から見ると最もふさわしいという、そういう場面があるということです。私たちはもう自分のものの見方や考え方が全てで正しいという評価は、聖書の前にはもう一度点検し直す必要があるのではないでしょうか。さらにです、大切な点はここで、このダビデよりも偉大なその救い主としてお生まれになったこの約束のメシアに、一番最初にお会いすることができたのがこの羊飼いだということであります。で、この羊飼いも実は当時としては、どんな日でも毎日毎日羊を世話しなければなりません。ですから神殿での宗教的儀式、杉越の祭りにも当然ですが、ほとんど出席することができません。動物の世話をするというのはまさにそういうことのようですよね。生きているという。しかしその羊飼いが世話をしている羊というのは、神殿で捧げられる羊です。犠牲の羊です。で、その羊を飼って、自分たちは神様に犠牲を捧げていると誇っている金持ちたち、そして自分たちこそ神の前に忠実であり、神が一番最初に私を迎え入れてくれると自負している者たち、その者たちが買って捧げる羊を養っているのが羊飼いです。そしてその羊飼いは、このユダヤの宗教的儀式にほとんど参加できないために、実は正当的なユダヤ人として見られないんです。不誠実で不忠実な存在、神のこの儀式に参加できない、だから神の前には受け入れられない民という評価を受けていたわけであります。最もユダヤ地方にいながら、実は最も卑しい存在として見られていたのが羊飼いであります。その羊飼いが、あの羊を神殿で犠牲に捧げて、自分こそ神の前に真っ先に拝謁することができると思っていた彼らではなくて、その一番惨めだと言われていた、評価されていた羊飼いが、実は御使いから真っ先にメシアの、イスラエルがずっと長い間待ち続け、そしてこの後出てきますが、シメオンという老預言者がね、もう明日死んでもいいというほどに待ち焦がれていたメシアとお会いする、救い主をと誕生をこう拝謁する、そのシメオンよりも先に羊飼いが、最も低いと軽蔑されていた羊飼いが、このイエスにお会いすることができる。 イエスに招かれていく。神様によって救い主にお会いするという特権を得ていく。それが羊、家畜小屋であったからこそできる事柄でありました。これもまたどんでん返しであります。最も神様から遠く離れていると思われていたこの羊飼いが一番先に神によってメシアの到来を誕生を告げられ、そしてこのメシアの誕生した姿を見ることができる、お会いすることができる。一番惨めで一番後にされていたものが一番先に救い主にお会いすることができる、光を見ることができる。これが実はクリスマスのすごい出来事でございます。この世の中の価値観が通らないのが神の御手の中にあって実現をしていく。一番顧みられなければならない存在のものが一番最初に顧みられる。一番評価されなければならないところが人たちが一番先に評価されていく。それが実は神のお取り扱い。この世の評価とは全く違う。ですからもし私たちの中に、私はこの世の中で本当に惨めで評価されていないと、そのように失望落胆し自己嫌悪に陥っているとするならば、その人こそが私たちは本当に神に最も近く招かれているということ、そして本当の意味で減り下りさえすれば、どのようなものでも、このような私であっても拝謁することができる。これが家畜小屋で生まれたということの出来事であります。家畜小屋で生まれなければ、最も実は招かれているべき、招かれる必要のある人たちが拝謁することができなかったことでしょうね。ですから家畜小屋で生まれたということは、まさにそれは驚くべき神様のご計画であり、また幸いな場所だと言われるものであります。じゃあこの拝謁することができない人たちとは誰か。マタイによる福音書を見ますと、拝謁どころかこのメシアを抹殺しようとしたのがヘロデ大王であります。当時の支配者であり、そしてまた当時の権力者であり、そしてまた当時の神の前に一番近いと自負するその学者やパリサイ人といわれる社会的地位のある者たちでありました。彼らはこのごった返したベツレヘムのこの家畜小屋のイエスにの誕生を、メシアの誕生を知らされることはありませんでした。いや、もし知らされたとしても、決して彼ら自身のプライドが家畜小屋に彼らを追いやることは決してなかったことだろうと思います。自分たちの誇りが平和の君であるイエスにお会いすることを妨げてしまうのであります。先ほども言いましたように、平和という言葉が今年どんなに叫ばれたことでしょうか。この最近ちょっと調べました。積極的平和主義という言葉がよく使われます。実はこの言葉の元になっている言葉があったそうですね。平和学というのがあるんだそうです。これは20世紀の半ばから出てきた学問ですが、その中には積極的平和という言葉が 実はヨハン・ガルトウィングという平和学者の父と言われている人によって最初に言われた言葉だそうです。しかしその時の積極的平和というのはどういうことかと言いますと、貧困とか抑圧、差別などの構造的暴力がない状態のことを言うんだそうです。戦い取って、そして勝利して脅威を取り除くということではないそうであります。ですから今考えられている積極的平和主義っていう主義がつきますと随分変わってしまうものであります。そこで2章の13節から見ますと、言われているところでここにこうあります。御使いたちが羊飼いたちに語った言葉に、賛美にこうあります。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、御使いたちがイエスの誕生の幸せとともに賛美した賛美であります。地の上に平和があるようにという言葉であります。じゃあ地の上のどのような人々に対してかというならば、御心にかなう人々にあるようにと言われています。じゃあ御心にかなう人々とはどういう人々のことなんでしょうか。貧しいことなんでしょうか。この世の評価が低い人のことなんでしょうか。人格的に貧しいということであって、そういう人のことを言っているんでしょうか。いや、そうではないことは当然であります。実はパウロという人がピリピの教会に対してイエスの模範にならえと命じた事柄がありました。ピリピの教会は実はパウロの伝道旅行に対して非常に協力的な教会でした。パウロが支援を受ける本当に一つ二つの教会の中でも本当にわずかな、そういう教会であります。しかしその初代教会においても問題があったようであります。その問題を解決するためにパウロはこのイエス・キリストがお生まれになったことを取り上げて言っております。ピリピ人への手紙ちょっと開いてください。ピリピ人への手紙、新約聖書の私の聖書では384ページですが、9番ですと351ページから2ページになるだろうと思いますが、その2章の一節からちょっとお読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。そして、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、 死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われました。こうあります。このピリピの教会の中には不一致があったようであります。教会内の不一致は教会の内に争いを起こしました。平和の福音を証しするキリスト教会にとって大きな課題でした。平和を叫びながら教会の中に争いがあるということは少しもキリストの証にはならないのであります。で、不一致と争いの原因は何かというと、日章の三節であります。何事でも自己中心と最初に挙げられています。自己中心があったというのです。世の中の紛争を見ますと全て自己中心であります。自分の国の利益と安全ということがまず第一に優先されます。そしてまた私のその国の中で私の安全と平和ということが、それが叫ばれます。そして教会の中でも自分のこの安全とか平和ということだけが中心になって考えられます。教会の中で自己中心がピリピの教会の中にあったというのであります。これは当然党派心、分派を作ります。この言葉は、自己中心という言葉は野心とも訳せる言葉であります。自己中心的な人は自分の考えや意見に固執します。自分の味方を作る、自分の味方を作ろうとしてこの働きかけたりしていたようであります。そして分派を作ったんです。キリスト者の中でも信仰の熱心さと自己中心の肉的熱心さとがいつの間にかすり替えられてしまいます。これがピリピの教会の中の争いの原因となっていたようです。信仰によって熱心なのか、自分の義に対しての熱心さなのか、自己中心なのか、それはよくよく注意しなければなりません。牧師たる者はまず一番そこが問われるところかもしれません。その次に虚栄とあります。虚栄も不一致の原因となります。この言葉は根拠のない誇りのこと、うぬぼれ、メンツ、それを重んじて見栄を張ることをという意味があります。これが虚栄です。結局自己中心と虚栄は、相手の弱さや痛みは思いやることはありません。自分の利益と自分のメンツと、そして立場だけを重んじる歩みであります。それはイエス・キリストの姿とは全く違います。イエス・キリストはまさに神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、とあります。まさに馬小屋で生まれたということは、ご自身が栄光を捨てて卑しくなられた。そしてその卑しくなられたのは、卑しくて貧しいと追いやられた人たちを、まず彼らの光となり、そして灯火となるためでありました。メシアとして彼らにご自身を真っ先に知らせる必要がありました。それなくして平和はありません。神の御心にかなうというのは、まさにイエス・キリストがなされたあのお姿に私たちが習うということであります。神の御心にかなうとは、まさに御子イエス・キリストを模範として生きる生き方に他ならないのであります。そこに初めて平和があるというのであります。イエス・キリストを模範とすることのできない人に、本当に地の平和を味わい知ることは できないのではないでしょうか。イエス・キリストは繰り返しますが、神の栄光を捨てて人と同じく、それも癒やしいしもべとして他の人に使えるものとなってくださった。そして死にまでもしたかった。そこまでも癒やしくなられた、そのイエスにこそ私たちの生きる模範があるということをピリピの教会の人たちにパウロは伝えました。それはまさにイエス・キリストが馬小屋でお生まれになったというそのへりくだりを指しております。クリスマスで私たちは物々をやり取りをいたします。プレゼントをいたします。そのプレゼントというのは私たちは良いものだなと思うことがあります。なぜかというと、相手が何が必要かなと相手のことを考えてプレゼントしますよね。そこら辺は私はちょっと傲慢なのかもしれませんが、本当になかなか人の必要が理解できない。でも少なくとも相手にとって何が必要なんだろうかということを思いやる時期、そしてそれは使える心で、相手の必要を思いやる、まさに使える心をなくして相手の必要を思いやることはできません。それはイエス・キリストの模範に習うほんの一部かもしれません。しかしそのほんの一部が、神が私たちに最高のプレゼントをしてくださった、私たちになくてはならない救いという、そのプレゼントをしてくださったその神の御心に私たちが少しでも習うとするならば、このクリスマスに私たちにもう一度、あの人は何を必要としているだろうか、私の隣人にとって何が今必要なんだろうかということを考えることのできる機会、これが馬小屋で生まれたというイエス・キリストの誕生の実は意味の一つではないでしょうか。イエス・キリストはそのようにして最もへりくだった形でお生まれになり、それは始まりであり、その生涯も最も貧しい虐げられた人たちの友となられ、そして罪人たちの犠牲となって十字架につけられていきます。徹底的にご自身を捧げてくださったイエスであります。それは神が定めたことでございます。神ご自身が私たちに対してお与えくださった最高の恵みでございます。その主が私たちに言われるのです。私は良い羊飼いです、牧者です。私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です、また私は羊のために命を捨てますと言われました。私は良い牧者ですと言って、私は私のものを知っていますと言われました。人がどのように私たちを見ようと評価しようと、神ご自身が私たちを知っていてくださいます。そして私たちのために、たとえその100匹を野に置いてでも、迷った1匹を探し出して、その必要を知っておられる必要のために探し回ってくださるお方であり、そして探し見つかるならば一緒に喜んでくださいと言って、その喜びを天においても地においてもあらわにしてくださる、そういうお方がお生まれになったんだということを私たちは覚えるのがこのクリスマスであります。ならばどうしてクリスマスを喜ばずにいられましょうか。こんな私たちをも、その百匹を残してでも迷った私たち一匹のために最大の努力をし喜んでくださいと、その喜びをあらわにしてくださるお方が本当にいるでしょうか。 そのお方の誕生を私たちは今日覚えるのであります。自己中心、虚栄心をだからこそ後ろに退けて、キリストに習うへりくだりこそ価値あるものだと、私たちはその人こそ、そのように価値あるものと見ることのできる人こそ神に受け入れられることを知る、それがクリスマスなのではないでしょうか。そんなクリスマスとなることができるならば、私たちにとって本当にそれはクリスマスおめでとうと言えるものとして神に招かれた私たちであると言えることができるでしょうね。私たちは自己推薦の神様への礼拝者ではなくて、神によって招かれた礼拝者であるということを覚えて、主を褒めたたえたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主を褒めたたえます。ベツレヘムで生まれたことも、家畜小屋で生まれたことも、そして一番最初に礼拝を受けたのも、貧しい羊飼いであったことを覚えて、本当に神様、あなたのお取り扱い、あなたが御心にかなうとはどういうことかを教えてくださったことを心から感謝いたします。この教会がキリストに習い、自己中心や虚栄によってこの教会が成り立つのではなくて、本当にへりくだりと自らを人々に仕えていく、仕えさせていくことによって平和を作り出す、そのような御心にかなった教会となっていきますように、このクリスマスにおいて私たちの在り方をもうひとたび考えさせてくださったこと、その上で私たちが神様あなたを礼拝したのではなく、羊飼いのように御使いたちによって招かれた礼拝者のように、私たちも神によって覚えられて、迷っていた一匹の羊として見出されて、呼び集められて礼拝するものとされたことを心から喜び感謝いたします。主よ、どうぞどうぞ、主よ、私たちがあなたの模範に習うものとして主にお仕えすることができますように、そして人にお仕えし、御心にかなう地の平和をもたらすものとしてくださいますように、心からお願いいたします。尊き救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。